ボタンとミミ
ムータンとウムでござい
ます。ありがとうございます。
さて、はい、先週ですね、はい、散々パラ、うん、話しました、はいはいはい、嫌われる勇気というね、
はい、嫌われる勇気、
岸見一郎先生のですね、はいはい、でそして東京 FM でね、うん、あのまああれの日に、色違うの？
いやいや、
購入したんだ。
購入しました。
ラジオで、成人の日に、まあその僕が番組やって、はいはい、出ていただいたんですけども、うん、この本のことを散々話したところ、うむを買って、はい、しかもすぐ読んじゃった。
読み終わりましたね。
響いた
ね。一日で読みました、ね。
どうでしたこれ、アドラーの。
面白かったですよ。うん、あのね、いやまだやっぱね、一度読みだけなんで。うん、もうちょっと検証しなきゃいけないとこだとか、まあ、まあもちろんありますけど、うん、すごい面白かったのと、うん、その結局こういろいろとね僕が病んでる時にね、
はいはい、
まあそれの闇の原因をさ調べていくとさ、うん、まあ、絶対トラウマだとかいろんなことにぶつかるんじゃないですか、
はいはいはい、
でそれぶつかりましたと、うん、ことに対して、うんうん、やっぱ分かるんだけど、そこの理由がね、うん、でももう前も言ったけど、そんなの時間戻せないから、うん、こんな分かったところでねどうしようもねえじゃんっていうような、
うん、出てきたでしょ、うむ青年出てきたでしょ、
そう考えがあったんだけど、あ、うん、まあそれをねなんかこううまいことね、うん、その気持ちをこう反らしてくれるというかね、
反らしてくれ
た、うん、なんかそっちのそれ だとしてもこうだよっていうような感じの ね、 なるほどね、道しるべはすごいいっぱいあったような、ね、
ほうほうほう、
気がしますね。
なんかね読んでてね、この聖人と鉄人の会話なんですけども、うん、その聖人が聞くわけだよね、はい、その、まあ、鉄人っていうのは要するに哲学者ってことなんだけど、うんうん、その聖人がねいろいろこう読んでると変わるわけ、
うん、変わる
変わるって俺の中でこれを読んでて、うん、あ俺確かにこういうとこあるなっていうのもあれば、うん、あこれ形造だよなとか、うんうんうん、だってウムが それこそさ、うん、まあ、この間ウムと飲んだ話だけど、そのいやその結局トラウマだとか分かっても戻せないんだからなんとかじゃんみたいな、まさに、うんうん、全く同じようなセリフ出てくるんだよとか、
そうそうそうそう、
あこれ渡辺くんがまさに渡辺くんだなとかっていうような、うん、だから別に誰ということはないんだけど、みんなが抱えている、うん、あの人の悩みもこれで解決するな、はいはいはい、まあ、解決かどうか別としても、うんうん、あの人の言い分ってこれだよなとか、うんうんうん、っていうような、うん、要するに対話形式になってるから、その逆の意見をちゃんと、うん、これが多分その対話じゃなかったら、うんうん、ただ文を言われてもね、
うんうんうん、
定義を言われても分かんないんだけど、
そうね、
その青年の方にいろんなその自分であったりいろんなのがなるわけ、
うん、だ多様多面的なんですよね、青年の方がね、すごい一個じゃなくていろんな切り口で青年の方も語っていくから、
これ本当に対話なんだね。
そう、
ほぼほぼセリフが多いとかじゃなくて本当にもこれ、
うん、対話なんですよ。
へえ。
でなんかこうトラウマはないって言って言ってるじゃない、言ってるっていうか、うん、その言い方だと本当ない風に聞こえるけど、うん、踏まえた上でみたいなことなんだよね。
そうそう、だから要はトラウマっていうともうさ、うん、多分トラウマという言葉の意味の中に、うん、現在我々が言っているトラウマっていうものが入ってるわけじゃん、
うんうんうん、
つまりそれによって人生っていうのが変わったんだみたいなものは、だからトラウマはないんだけど、
うん、
その事例は実際、
うん、
例えば子供の虐待を受けたって、うん、この事例は実際あったんですよ、うんうんうん、当然それによって何らかの影響も当然あるんですよと、う
ん、そこは認めてんだよ。
そうそうそう、
でそこから先にその影響するかどうかってことはあんまり認めてない、うん、まあ、
今の本人次第ですよ、
本人次第と。だからすごいね、やっぱフロイトのから分派したわけじゃないですか、この人読む限りね、
うん、あ、そうなの。
そうそうそう、
フロイト師匠なの。
フロイトの学派にいて、
うん、
だからやっぱそのトラウマのものこと自体を鼻から切り捨ててるわけじゃないのね、
うんうんうんうん、
だそのそれを踏まえた上で書いてるところが俺はすごいとっつきやすくて、なんか全部そんなもんないっていう風な、
まあ、そうではないね、
うん、でなんかね、その例えばさ、なんかさ、あのカウンセリングとかに行ってさ、
うん、
なんかこう自分の今までの自分とかをなんか、うん、例えば分かんないけど全部根底から覆すみたいなね、うん、ことをされるとちょっと自分も嫌だなっていう気はするところを、
そうね、
だそこじゃない 切り口で、うん、そこはまあちょっとの残した上でどう変えていくかみたいなことが、そうね、読みやすかったね。あとなんかいいしるべになりましたよね、うん、
だから本当にそのこの間も言ったけど、うん、そのこの岸見先生自体がその会話しててやっぱそうなわけ、
うんうんうん、
要はいやあんたは間違ってるみたいな感じじゃなくて、うんうん、何を言っても本当にその、うん、柔術の達人じゃないけど、はいはいはい、さらっとその人の力を利用して、うんうん、いやでもあなたこちらこうじゃないですかって、その聞き方がするともしかしたらこうなんじゃないですかみたいな、うん、あのそれはあなただから絶対間違ってるって言わないで、
うんうんうん、
あのもし例えばウムが間違ってことを言ってたとしても、うんうん、いやなんでそういうふうに言うのか考えてみたらみたいな、うんうん、って言われるとさ、うん、間違いではないんだよ、その、うん、それの理由を考えようみたいな、
うんうん、そうだね、うん、だから面白かったですね。
じゃこれ生コムドでやりましょうよ。
何をやるの？
青年と鉄人。
誰と誰がやるの？
青年役と鉄人役とかにしてた。ああ生嫌われる勇気。
なんでできるの？
いやいや、これをやるだけですよ。これをやる。
これをやる。
これを台本にして。
演技ってこと？
演技
やん。
劇。
もう台本はあるのね。
だからこれをやる。これ
全く同じ状
態。そう。
それちょっと面白いけど、
だってほら読まない人もいるでしょ多分、
うん、これでもやったら多分、うん、ね、もう8時間ぐらいは最初
かかるか
も
しれない。かかるよね。
前編やんなくてもいいじゃないですか。前編やんなくても。
でもね、これ慶三はね、意外とこれ読んでもね、うん、あんま関係ない。
慶三は関係ない。
慶三って嫌われる勇気完全に持ってるじゃん。完全に有してるじゃん、ね、嫌われる勇気を、
うん、
一番怖いですよ。嫌われるのが
嫌われる。そうだね、好かれる要素はないけどね。
嫌われる勇気はすごいじゃん。慶三のその、
そんなことないですけどね。
いやいや、でもほんとね、で、慶三っぽくないんでね、あんまね、その読み物としてね。
だから慶三は、まあでもね、
あんま変わんない
。そう、でもやっぱりね、うん、課題の分離はできてないでしょ、慶三も。
できてないですね。
なんでわかるの？
いや、わかんないけど。できなさそう。課題の分離って、うん。
課題の分離できてないね。
うん、
怒りを捏造するもやっぱりやってそうだもんな。
あ、それは絶対やってるね。
あ、でも、慶三はやっぱりあると思う。要はこれさ、これ自分で僕言うのもなんですけど、
うん、
やっぱこれを読んでね、うん、最近の渡辺ベイビーとの付き合いとか、うん、あるいは清とか、
うん、
いろんなの見てると、もう明確にやっぱりさ、
うん、
つまり、トラウマがあるっていうんではないんだけど、うん、トラウマとして、うん、アドラー的にはトラウマではないんだけど、うんうん、その人的にはトラウマとして引きずってるものがものすごいあるよ、
うんうんうんうん、
でそれは多くの場合はやっぱり兄弟だね、
うんうんうん、
これもほらこの本の青年も、うん、これ逆に弟なんだけど、ね、お兄さんが、ね、まあ可愛がられてて、うん、弟の俺なんてっていうところから始まってるじゃない。やっぱ僕の例の理論で言ったら特にやっぱり妹のいる兄はそれをトラウマという自分の中の都合のいい理由にしてずっと何かそのでもそれはもう多分本人は考えてないんで言うと思ってない、
気づいてないとかね、
もう本人にとっての善なんで、それはね俺確実にあると思う最近。だからいや渡辺君も最近それをちゃんと意識するように
ほうほうほうほう
なり始めたけど、
うん、やっぱりそれはなんで渡辺君もその意識するようになったの？そこ、
それはだからこの間も言ったけど、僕が
言ったからってこと、
課題の分離を測ったから、
うん、それは測ったってこと、その本人にも
本人にもそういう話をして、それは結構ちゃんと話をした時に、
うん、
まあ俺渡辺君のことほぼ分かってるから、
うん、
要するに本人は分かりたくない、だから下手したら本人より分かってるから、
本人が受け入れないところも
本人は認めたくないから、そこの自分のある一部分はもう絶対分かってんのに見ないようにしてるじゃん、
うんうん、
で、まあ、言えば渡辺君に二人いるわけですよね、
うんうん、
本当の渡辺君とそれを分かんないにしてるやつと、でその2人と僕は対峙してんですね、この部屋でね、
うん、
もしかしたら渡辺君ね
すげえ見えてるのともう一個後ろにいる
んだ、そうそうこれは推測ですけどと、あくまでね、
うんうん、
もしかしたら渡辺君その もう一人渡辺君がいてね、
うん、
そいつがこれはこうした方が得だっていうふうに、本当の渡辺君はすごい才能のある、
うん、
すごいタレントの持ち主なのに、うんうん、もう一人がいやそのタレントで勝負するよりも、うん、これこぼした方がお前注目されるぜって言ってませんかとって言ったら、
うん、たら
もう一人の顔が出るして、
うん、え？なんで分かった
んだよ、お前何 なぜわかったみたいな感じで突然現れたの。
すげえな、それ。
いや、これ今優しい言い方したけど、もうちょっと、うん、もっと芯をついた、ね、うん、あの、ただこぼしたとかじゃなくて、うん、もしかしたら私もそうだとしたら、うん、あの、申し訳ないけど、うん、大変辛いでしょうけど、うん、その人に死んでもらわないと、うん、あの、渡辺くんの本当のその才能のある方の渡辺くんが、うん、要は最後まで出て、うん、このまま出てこなくなっちゃいますよと、うん、そのちょっとなんかミスして何したって、うん、でわーってみんなのね、うんうんうん、あの気を引いてるようじゃ、うん、もっと本当に重要な方がダメになっちゃうから、その人に辛いだろうけど半分の渡辺エイブに死んでもらわないとそろそろ、うんうん、っていう風な話をしたら、ね、うーっていうやつが一瞬出てきてでももう何かの取り憑かれたものから突然、うん、あの解放されたかのように、あの要はね、本当それは実は一回そういうことあるんですけど、あのこの間のあの、うん、地方で、うん、あの長野かあっちの方で二人で話したのとは前、全然それよりも前に、そしたら突然その本物の方の渡辺くんが、
うわって、
あの次の日から突然メールとか送ってくるなんて、要は夕日は味方であると、あ、要は今まではそのもう一人のやつがいたわけじゃないですか、うんうん、でいや夕日はこうね、うん、こういう曲例えば渡辺ベイビーもう一回あのすげえスマイルみたいなのちょっと作ってくださいよって僕だったら渡辺君に言うじゃん、うん、に対してもう一人のやつが、いや、まあ、あいつそんなこと言ってるけどね、いや、お前はスマイルなんか作んないで、うん、あのギターからノイズ出してた方がみんな構ってくれるぞまあ頑張って今スマイルなんか作ってね、またこれじゃちょっとダメだとかダメ出しなくされるもん、お前ね、うんうん、あの変なね、みんな死んじまえとか曲作った方が絶対注目されるぞとか
構ってくれるぞ、
構ってくれるぞ、構ってくれるぞって言ってたわけで、それを聞いてたところが絶対あるわけ、うんうん、いろんな細かい点で、うん、でそれは多分さ、あいつそのもう一人の渡辺ベイビーがね、うん、あいつ気づいてないぞって思ってたわけじゃん。あ、いや、夕日あいつ分かってないから、うん、
気づいてないからってね、
うんうん、って言って悪さをしてたわけでしょ、うん、で俺が初めて、いやそれ気づいてんですよと、うんうん、あ、憶測ではございますが、うんうん、渡辺君2人いないですかと、うん、で そいつの言うことを聞いてたらダメですよっていう風に、うん、やばって気づかれた瞬間にそいつ逃げてったわけ、うん、やべえバレたってシューっていなかった、
見られてたか、恥ずかしいみたいな、
恥ずかしいキャーって言ったわけよそれで残った渡辺エイミはもうそいついないんだから、いなくて俺が分かってる以上もう僕の意見を聞くしかないじゃない、う
ん、はいはいはい、
でしかもこれ良かれと思って別に本当にさ、良、うんうん、かれと思ってる意見だからね、うんうん、だから突然、もう突然渡辺君がもう連絡しようになって、
そんなことじゃ本当本当にいたんだね、もう一人がね、
多分本当にいたんでしょう。
そんなことあんだね、でもね、
いやでもそれはなんか少なからずのところはこの本を読んで、別にいや渡辺君だけじゃなくね、別に俺もあ、なるほどなるほどと、あ、俺がこういうことをやってたのは、あ、そういうこと言ってるやつがいたんだと、多分本読みながら、俺は自分で本読んでるからね、相手がいないから分かんないけど、もしかして鏡見て見てたら、うん、あって顔して逃げてたやつが自分の中でも
いやいや、そうだよね、このそういうところはあるね、この本ね、いやって逃げてく自分がいるっていう
のね、もう一人のウムが、
うんうんうん、逃げてた、
逃げてた、うん、まあそこまで、まあ、どれぐらいの浄化っつのは分かんないけど、でも言わんとしてることは分かる ね、
っていうのがね、うんうんうん、
へえ、
でもだから完全にあるんだということは分かったね、うん、俺はこの、うん、この本をそのある種、うん、これで、あの、なんていうの、自分の理論を正しかったというつもりはないけども、でも、うん、あのなんとなくそういうのあるのかなと思ってたものが、完全にあるんだなと、だから本当にあの清の例のドジ、はいはい、ボロボロやるドジも完全にいると思う、もう一人、うん、
もう次は、
うん、完全に意図的にやってる、そのそいつがね、うん、
いつかそいつを逃がすチャンスがかかってる、
ただ清の場合それが9割だから、うん、もしそれが逃げてた瞬間にへなって言って
シューってなくなっちゃい
そうだよ、そっちがでかい、そっち
多くなってさ、
うん、あのもう小便とか漏らしかねないもうなんもうなんか生まれたての子供みたいな感じでもうなんかシューってなって、あ、
そうね、確かに うん、まあでも面白かったですね。だから、うん、まあ、もうちょっと、もう1冊2冊ぐらいヤドラーっていう人のは読んでみたい気がしますね、本当ね。少な
く、ああ、この方が書いたじゃない
じゃないのでも、うん、ちょっとそっち側のアドラーのなんか心理学っていうか、そういうものは勉強したいなっていう気がします
、ね。だからなんかもうちょっと読むのが映像にも、
はいはいはい、
レンタルしますか、
うん、2回ぐらい読んでもいいかもしれない。
じゃ生コムの時にやってさ、
なんでこの劇をやるんだ、
う
ん、
俺からこう逃げていくかやろうよ。
慶三、
慶三はでも青年です
から、さ、俺が青年役で、うん、鉄人とこう話してる時に、うん、っていうのが出てくるかもしれない。
でもね、これはね、うん、この鉄人は言わないんだよ、うん、だから鉄人は言わずに、さっき言ったように、さらりさらりさらりやるから、うん、1冊分ぐらいでやっと、う
ん、そういうことなんですね。
もっとその、ね、頭から、うん、いやお前後ろにいるやつ出てこいみたいにやったらすぐ出てくるかもしれないけど、
そうそうそう
そう、そうかそうか、ちょっと抜粋じゃあんまり、じゃあ醍醐味が、
いや全然やっぱね、初めから通して読まないと、
ね、めっちゃ難しい、ね、うんうん、
じゃあ映像読んでみて、
はい、ぜひ、うん、これはちょうどここになんかあったんだ、うん、うん、
というわけで、はい、ホームデラ日曜日、いよいよ、うん、ホフタリタル最後、
はい、
ですから、ね、あ、前の日だったらウムが、
うん、ブザーと大阪ですね、はい、
土日、
はい、
ぜひ遊びに来てください
。